伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、まさきけいこです。今からちょうど70年前にあたる1946年、昭和21年12月21日の未明、昭和の南海地震が発生しました。地震と津波によって大災害となり、被害は中部地方から近畿、四国、九州にまで及びました。被災地全体で死者1330人、全壊した家屋は1万1500戸余り、焼失およそ2600戸、津波による流出はおよそ1450戸を数えています。今回はこの70年前の南海地震についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
この時はどういうタイプの地震だったんでしょうか。
はい、これはですね、南海トラフで発生したいわゆる海溝型の巨大地震で、地震の規模を表すマグニチュードが 8.0 だったんですね。この南海トラフというところはですね、フィリピン海プレートというプレートが日本列島を乗せているユーラシアプレートの下にこう沈み込んでいるんですね。で、この南海トラフに沿っては昔からだいたい100年ないし150年ぐらいの間隔で陸側が跳ね返ってマグニチュード8クラスの巨大地震が繰り返し繰り返し起きてきたわけなんですね。で、実はこの昭和南海地震の2年前、つまり1944年、昭和19年ですけれども、その12月7日には東に隣接している震源域で東南海地震という地震が発生をしているんです。これマグニチュード 7.9 でした。で、実はこの東南海地震では伊勢湾の北部にこう立地していた、まあ、港湾地帯のですね、軍需工場がたくさん倒壊しましてね、当時戦時中でしたからね、勤労動員をかけられて働いていた中学生たちがたくさん亡くなったんですね。それから紀伊半島の沿岸には大津波がやってくるということで大災害になったんですが、まさに戦時中の、まあ、報道管制下でしたから、その災害の模様っていうのはほとんど国民に知らせることはなかったんですね。で、その2年後、つまり1945年8月の終戦の時からは1年4ヶ月後になるんですけれども、この昭和の南海地震が発生をしたということなんです。はい、
被害はどういうものだったんでしょうか。
最も被害が大きかったのはですね、高知県の中村町、今の四万十市ですけれどね、2400戸余りが全壊しました。それから火災が起きて62戸が焼けました。で、273人の死者が出ているんですね。それから有名な四万十川にかかっている鉄橋もですね、9スパンのうち6スパンこう落下してしまうということなんです。それから、まあ、火災で言いますとね、広域的な火災となったのは和歌山県の新宮市でね、もうたくさんの家屋が倒壊すると同時に火災が起きて17時間燃え続けて、で、市街地の3分の1余り、およそ2400戸が焼失をしてしまうと。しかもですね、地震の揺れによって水道管が破裂してしまったもんですから、この消火用の水が使えなかったということが、この延焼を拡大させた要因だと言われているんですね。
そして津波による被害も大きかったんですね。
うん、そうなんです。海溝型の大地震でしたからね、たちまち大津波が発生をして、この津波はですね、房総半島から九州に至る太平洋沿岸を襲いました。で、全般にね、地震そのものによる被害よりも津波による被害の方が大きくて、三重県、和歌山県、徳島県、高知県の各県の沿岸ではですね、津波の高さがだいたい4メートルから6メートル余り、 紀伊半島南端の串本町の袋というところでは6メートル90センチを、まあ、記録しているんですね。それから高知県の須崎港にはですね、地震から10分後に津波がやってきましてね、その後繰り返し繰り返し6回から7回ぐらい襲来したということなんですね。で、この須崎だけで流出した家屋が168戸、死者68人を数えています。それからね、四国での津波災害は、高知県とともに徳島県でも大変大きくて、特に徳島県の浅川村というところがあるんですが、今は海陽町浅川になってるんですが、ここの被害が非常に大きくってね、浅川港には地震からやはり十数分後に津波が襲来をします。で、この港はしかもね、この海に向かっていわゆる V 字型に開いた湾の一番奥にあったもんですから、津波が一気に湾の奥で高さを増して、しかも川を遡ってたくさんの家屋を流出して85人の死者が出たということなんですよね。で、このような災害のほかに非常に大きな、ね、地盤の変動が見られたんですよ。
はい、地盤の変動というのは地盤が上下したということでしょうか。
そうなんです。高知県の室戸岬では1メートル27センチ、それから足摺岬でも60センチ、こう地盤が隆起したんですね、はい、それから紀伊半島の一番南の端の潮岬では70センチ隆起しました。それとは反対にですね、高知市とか須崎あたりでは1メートル20センチぐらい地盤が反対に沈降してしまった、で、そのためね、津波に襲われた高知市の周りではおよそ 9.3 平方キロ、須崎ではね、3平方キロぐらいの範囲で土地の浸水した状態がしばらく続いてしまったんです。で、実はね、昔から南海地震が起きるたびにですね、現在の高知市の周りの地盤っていうのは必ず沈降するってことはよく知られてるんですよ。昔を尋ねますとね、684年、これは天武天皇13年ですが、この白鳳大地震と呼ばれている大地震、これも南海地震なんですけどね、なんと日本書紀に土佐の国の田や畑が50万城余り、これは現在の面積に直すと12平方キロか13平方キロぐらいなんですけどね、沈下して海になったと記されているんですよ。で、まあ、一般にですね、このような海溝型の巨大地震が発生すると半島の先端というのは大きく隆起して背後の土地は沈降すると、まあ、こういう仕組みになってるんですね。
こういうタイプの地震がまた来るんじゃないかっていうのは心配ですね、
うん、そうなんです。この昭和の南海地震はマグニチュード 8.0 なんですけれども、一つ前に起きた南海トラフの大地震である1854年の安政の南海地震、これはマグニチュード 8.4 なんですね。で、さらにその一つ前の1707年に起きた宝永地震はマグニチュード 8.6 と言われて、これに比べますとかなりね、小ぶりだったんですよ。で、その証拠にね、この宝永の地震とか安政の南海地震の時には津波がね、紀伊水道を北上して大阪湾に達したんですね。で、大阪の市内の川をこう遡上しましてね、その大阪湾の湾内に浮かんでいた大きな船を川に押し上げまして、たくさんの小舟に衝突して、で、小舟が沈没したり壊されたりするというような災害になったんですけれども、この昭和の南海地震ではせいぜい津波はね、大阪の湾内で数十センチぐらいで、被害は出ていないんですよ。まあ、こういった事実から、次に起きる南海地震までの間隔は短いんじゃないかと。で、しかも昭和南海地震の時よりも次の南海地震は大規模になるんではないかと、まあ懸念されているということなんですね、
はい、最近テレビや新聞でよく南海トラフ地震という用語を目にするようになりましたけども、
はい、
これがその近い将来起きるんじゃないかと言われている大地震なんですね、
うんうん、そうなんです。従来この南海トラフに沿っては東から東海、東南海、南海という3つの震源域が想定されていたんですよ。で、このうちね、一番東の端の東海のエリアだけが、今さっきお話した1854年の安政東海地震以来地震を起こしていない、
はい、
だからエネルギーが溜まってるだろうということで切迫性が指摘されていた。でこれがあの有名な東海地震説なんですね。ですがね、東海地震が提唱されたのは1976年、昭和51年なんですが、それ以後ね、40年経っても東海地震のエリアが単独に動く気配がないんです。そうなりますと次の南海、東南海が起きるまで待ってしまうんじゃないかということは、あの次はですね、3つの震源域がほぼ同時に活動してね、いわば三連動巨大地震になる可能性が現実味を帯びてきたというふうに考えられるようになりましてね、これがその南海トラフ巨大地震と呼ばれているものなんですね、はい、でさらにその後ね、2013年、今から3年前ですが、政府の地震調査委員会による見直しが行われまして、まあいろいろな新しいデータを加味した結果、南海トラフ巨大地震の震源域は従来想定されていた震源より域よりもさらに大きくて、その面積はね、従来のおよそ 1.8 倍ぐらいになるんじゃないかと予測されているんです。でその場合、地震のマグニチュードは最大で 9.1 にもなるだろうとされてるんですね。あの東日本大震災を起こした地震が 9.0 ですから、さらにそれを上回る超巨大地震になる可能性があるということなんです。でまあとにかくね、この南海トラフ大地震というのは必ず来ます。で今だいたいね、ほぼ一致した見方がされているのは、2030年代の後半ぐらいにもなるとこの南海トラフ大地震の危険期に入るんではないかと言われています、はい、ですからまあその時に備えて過去の事例に学びながら、まあ言ってみればハードソフト両面の対策を整えておくということが大切だと思いますね。
お話は伊藤和明さんでした。